今日の私のメッセージの主題は誰を愛しますか、こういうテーマでお話をさせていただきますが、聖書をお開きいただきたいと思います。皆さんのお手元の聖書、第一ヨハネの手紙の2章の15節から17節、聖書をお持ちでしょうか。皆さんよろしいですか。お持ちでない方、配ってください。はい、そうですね、お願いします。第一ヨハネの手紙2章15から17節、1 John chapter 2 from 15 to 17. はい、お願いします。
あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。
はい、ありがとうございました。誰を愛しますか。私たちは毎日生きていく中で愛するということはとても重要なことであることを皆知っております。皆さん、家庭という言葉がありますね。一般的には家庭といった場合は核家族のことを言います。核家族というのは、夫婦とそしてその子供からなる小家族、小さい家族のこと、これを核家族と呼んです。ですから家庭はまず男女の結婚から始まるわけです。そしてその2人に子供が与えられ、そして夫婦は親となります。そしてその家庭が3人4人5人、多い時は13人とか15人までなっていく。現実にロシアの方ではですね、14人15人という大家族というのも結構あるんですよね。日本はだんだん少子化で今少なくなってきておりますけれども、まず皆さん、核家族、男性と女性が出会って結婚する、これが全ての鍵なんです。ここがずれてくるとですね、その後がずっとずれてくってしまうんですね。さあ、親になったこの親は子育てが始まります。それまでは親は親になったことないですから、子育ても未経験なんですね。ですからことあるごと新しいことばかりで、どうやって子供を育てたらいいかわからない。そこで親親という言葉が出てくるわけですね。どう育てるか、親にとっても初めて子育てなんですね。で、子供はもちろん生まれてきて何もわからないわけですから、その一番近い親から教えられる。ですからこの近い関係、これは愛というので結ばれなければ非常に難しさが出てくるわけです。親にとって子供が成長すること、それは大きな喜びです。何といっても子供が健康で、そして大きく成長してくれること、これが大きな願いでありますね。ただ背丈だけが大きくなるんじゃなくて、中身の方もしっかり成長してくれることを親は皆願うわけであります。愛があれば皆さん、少しくらいの労苦も苦しみも悩みも問題でありません。愛はそれに打ち勝つだけの力があるからです。愛はいつもその労苦を覆う、かばう、包むところのものであるからです。しかしもし両親にその愛が欠けるとするならば、子育てもうまくいきません。子育てがしんどくなってしまった、子育てがつらい、子供を捨てて親は遊びに出て行ってしまう、そんなような状態であるならば、子供は一体どのように育つことでしょうか。皆さん、家庭に愛がないならば、それは何かがおかしいと言えるでしょう。ところが皆さん、最近そういう家庭が増えてきているんです。とても残念なことです。愛が消えてしまった家庭が多くなっているのです。家庭崩壊という言葉が聞かれますけれども、大変残念な言葉です。なぜそうなってしまったのでしょうか。問題の根には大変深いものがあると思います。しかし初めの男の人と男の人が結婚した、そのスタートが鍵、ここに鍵が秘められることをお知りになっていただきたいんです。皆さん、第一ヨハネの手紙の著者ヨハネは、 神を信じる者たちは神の家族であると言っているんです。キリストの教会は神の家族である。ですからそのところに集うクリスチャンたちは家族ですから、兄弟姉妹であると私たちは呼ぶわけです。この手紙の書簡、この手紙の受け取り人は神の家族の子供たち、いわゆる兄弟姉妹に宛てて書かれたものですね。ですからこの書簡は愛のレター、ラブレターと言っても過言ではないと思います。そこでヨハネは愛の関係で結ばれる子供たち、兄弟姉妹たちにこの世にあってどのように進むべきか注意を書き起こりました。彼は一説によればもう100歳近い年齢でありましたから、人生経験も豊かに積んでまた味わっていた人です。ですから彼にとっては愛する生徒たちは皆子供のような存在でありました。高齢であったヨハネの立場からすれば、愛を持って命令を出すことができる立場でした。彼は次のように言いました。2章の15節です。あなたは世も世にあるものを愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道地の愛はありません。ヨハネは世と世にあるものを愛してはいけないと命じました。今日私たちはこの御言葉から学んでいきたいと願います。皆さん、世と世にあるものを愛してはいけない、それは一体どんな意味でしょうか。2つのポイントからお語りします。皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。まず第一のポイント、それは同時に2つのものを愛せないからです。御言葉を読みしましょうね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。このように聖書は語っています。愛という性質上、二つのものを同時に愛することはできません。世の中にあるものを愛するか、あるいは父なる神様、聖書の世界をお作りになった神様を愛するかであります。クリスチャンは当然、私たちを愛してくださっている天の父なる神様を、創造主なる神様を愛するものです。聖書は最も大切な教えとして、このマルコの福音書の12章30節を教えています。それはあなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛しなさい。皆さん、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、いわゆる全身全霊です。それでもってあなたの神主を愛しなさい、こう教えております。皆さん、愛というのは実は排他性があるんです。排他性を伴う厳しいものです。ですから二つのものを同時に愛そうとすることが難しいんです。できないんです。また姦淫、あるいはまた双心のもの、こういう言葉が聖書の中にも出てまいりますが、それはこの愛の歪んだ形で出てくる形であります。これは神様が最も忌み嫌われるところのものでありました。この初代教会時代、このような姦淫とか双心とか、こういった問題があちらこちらにありました。それは一時に二つのものを同時に愛せないから、皆さんできないんです。このような問題が起こってしまった。皆さん、複数のものを同時に愛することも可能に思えるかもしれませんね。そうです。マタイの福音書6章24節こう書かれています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。皆さん、聖書はズバリストレートにこの言葉を語っておりますね。そうです。初代教会時代、デマスという人物がいました。聖書は次のように記録しています。第二テモテの4章の10節です。受付お願いします。お読みします。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニキに行ってしまいました。またクレスケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに行きました。今の時代もまたいつの時代も世を愛するクリスチャンはいます。私たちは皆さん限られた存在ですよ。いわゆる有限です。 限りがあるんです。どんな立派な方でも、どんな素晴らしい方でも、やはり限りがあるんですね。極端に言えば明日の命もわからないんです。明日は大丈夫と私たち思うかもしれません。でも私たちはそうわからない。聖書はこう述べています。ヤコブの手紙4章14節です。あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命はどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。先週私は鳥取県の三朝温泉に湯治に行きました。そして山の方をちょっと走ったんですけれども、霧がすごかったんですね。本当にすごい、こう上に上がったり下がったり、こう車で走ってます。もう皆さん20メートルぐらい先、15メートル先は見えないぐらい霧がブワーッとあったんですね。でもそれが下の方に降りてくると、もう霧はすっかりなくなってしまったんですけど、この表現は実にすごいなと思いますね。しばらくの間現れて、それで消えてしまう霧ですと。本当にすごいなと私はそれを思いました。それにもかかわらず永遠である神様に目を向けない、それが私たち人間の姿です。人間は神によって作られたものであると聖書ははっきりと語っています。でもそれを教えられてない、聞いてない、そしてあるいは聞いて分かっていても、皆さん神様よりも世のいろんなことに関心が私たちはあるんです。そして神様に目を向けず、そして世を愛するものになってしまう。皆さん、このヨハネの時代、今から約2000年前です。その時代もそういう人々がいました。なぜでしょうか。それは人間の限界です。人間が持つ限界がそこにあるんです。私たちはそれを肉と聖書は呼んでいます。これから私たちは自分の力で出ることはできません。私たちの肉が持っているところのいろいろな貪欲な思い、いろいろな私たちが願い求めるさまざまな思いは、私たちの力でそれを解決することはできないんですね。そうです。聖書ははっきり語っています。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。一週間ちょっと前に私たちはとても心痛める事件を耳にしました。北海道の知床半島で遊覧船が沈没してしまった。皆さん、地下110メートルか120メートルのところに沈没しているその船をこれから引き上げるそうですね。でも船に乗った観光客の方々は、まさか自分たちの乗る船が沈むなど夢にも思わなかったと思いますよ。そんな不幸なことを誰も考えたくないです。でもわからないです。特に海のあの地域は特にそうだそうですけど、気候が急変するそうですね。そしたら高い波ができて、もう帰ろうとしても帰ることができない状態になってしまったと聞きました。そうです。私たちは大丈夫だといつも思うんです。大丈夫だろうと考えます。でも皆さん、私はいつも申し上げますが、大丈夫という言葉は使えないんです。人間ですからありえないんですよ。そうです。皆さん、どうぞ覚えていただきたい。二つのものを同時に愛することはできない。そうです。だから世にあるもの、世界にあるもの、そして世にあるもの、一体それどういうことを指しているんでしょうか。2章の16節こう言っています。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものです。はっきりここで肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢とヨハネは言いました。肉の欲とはどういうことでしょう。それは生まれつきの人間の心の中にある心の赴くままに動くことです。自分がしたいからする、気に入らないからしないという行動原理ですよね。ですから欲の塊であれば自分の思うところだけに向かっていくわけであります。そうです。楽しいことには手を出しますけれども、辛いことにはやらない、耳も貸さない。皆さん、これ私たち人間が持っている本性ですよ。これは世の行動の原則なんです。そうです。そしてその原則の上に私は価値観を置いているんじゃないでしょうか。人が皆自分の心の赴くままに行動するならば、問題が起きても不思議ではありません。みんな違うんですから、みんな違うんですから、それぞれが自分の欲に従って動いているならば、バラバラになることは当たり前ですよね。エペソの手紙の2章3節にパウロはこう言いました。 私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の欲の自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。そうです、私たちは皆かつては肉の欲に生きるものでした。神様に出会わなかったならば、自分の肉の欲、ここに従って生きるものに過ぎないんです。しかし神様を信じる人はそのところから変えられたんです。それは神様の恵みと言います。肉に従うものから神様に目を向けるものに変えられました。それはただ神の恵みです。恵みという言葉は一方通行ですよ。豊かな人が、富んでる人が貧しい人に与えるのが恵みです。間違っても逆ではありません。そして恵みは平等に与えられます。こちらの人に与えるけどこちらの人は与えられない、不公平はない、与えられるのが、これが恵みでありますね。でか、エコひいきは恵みにはないはずです。そうです、そう考えてくると、皆さん、私たちは神様を知るということはなんと素晴らしいことか。神様は恵みによって、私たちが肉の欲を持ちつつ、肉の欲から解き放されて生きることができるものに変えられる、これがキリストの姿です。またヨハネは言いました。目の欲という、目の欲、皆さん、目の欲とは目から入る欲のことです。目は肉の欲が働く入り口なんです。もし私たちが目を閉じているならば何も見えないんです。だから入ってきませんよ。人類が堕落したのは、皆さん、目の欲に惹かれたことに始まったことをご存知ですか。創世記の3章6節、そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで、ね、その女が見るとこの木の実を見て食べるのに良さそうだ、目に親しく、目に麗しく、目に親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。これは有名な禁断の実を食べたあのアダムとイブの失敗、このくだりですね。皆さん、目から入るところ考えてみると、私たち日常生活の中で目から入るその欲が どれほど私たちの心を怪我しているでしょうか。新聞を見ても雑誌を見ても、本当に必要でないことがたくさん巷には流れております。そうです。ですから私たちはこの情報があふれる今の時代、皆さん、 SNS が過剰に進展しました。そして YouTube は特にそうです。ありとあらゆるニュースが流れています。そしてフェイクニュースも流れています。これら、皆さん、目を通して見るんです。そうするとその目を通して見る目がものが私たちの心に入ってきて、皆さん、どれほど私たちを害しているかご存知でしょうか。ヨーロッパで今ベストセラーになった本の一つはダイエットという本なんですね。ダイエットというのは食事のダイエットではなくて、情報が入ってくるのをダイエットしなさいってこと。必要以外のものは一切、それはその人は取るべきじゃないと書いてました。スイスの作家が書いてますけど、とてもいい本でした。私もそれを読んでそうだなと思いました。皆さん、50年前の人は知らなかった情報を今は簡単に私たちは手の中に握りながら得ることができます。ウクライナで起こったことが、アフガニスタンで起こったことが、ミャンマーで起こったことが、私たちが5秒も10秒も経たないうちに瞬時に天の中に逃げることができる時代。その中にはフェイクニュースもあります。その中には間違ったニュースもあります。今回のウクライナ戦争においても、ロシア側の主張は主張である、ウクライナ側の主張、 NATO の主張、いろいろ言ってる。どちらが本当なのか。そして事実として、小学校が襲撃され、子どもたちが虐殺される、また老人ホームが襲撃され、老人ホームの された年配者の方が被害に遭っている。また妊婦の女性の方々の、いわゆる産婦人科の病院も襲撃されて、そしてそういう犠牲者が出ている。するとロシアがフェイクニュースだ、こういうふうに言ってました。皆さん、どちらのニュースを信じたらいいんでしょうか。事実は一つだと思うんです、私は。ですから本当に今の時代に生きる私たちは大変です。その識別を、これからの子どもたちは一体どこに基準を置いて歩めばいいんでしょうか。 それは聖書の御言葉に基準を置かなければ、何が右で何が左で何が正しく何が正しくないか誰も識別することができなくなるからです。皆さん、そういう意味で2000年前にはっきりとヨハネは愛する子供たちに言ったんです。目の欲を避けなさい。そうです、皆さん、同時に2つのものを人は愛することができないんです。ですから目の欲を避けなさい、肉の欲を避けなさい。ここから全て問題が来る。皆さん、じゃあ禁欲主義で私たちは生きるべきですか。これもしていけない、あれもしていけない、あれも食べてはいけない、あそこに行ってもいけない、こっちも行ってもいけない。皆さん、誤解しないでください。禁欲主義を聖書は教えていません。いいえ、聖書は私たちにはっきりと語る。 Enjoy your life、 あなたの生活を楽しみなさい。一度しかない人生、神様が私たちに与えてくださった人生を与え、神様にあって本当に幸いだ、生きていることは幸いだと生きるのが神様の願いでありお心なんです。ですから私たちが禁欲主義に歩むことを一切聖書は語っていません。むしろ当時禁欲主義を主張したそういうグループの人々もいました。ですからパウロははっきりそうではないことを語っているんですね。で、これはとても大切です。神様が与えてくださった時間、神様が与えてくださった健康、神様が与えてくださったお食事をいただいておいしいというアピタイト、こういったこと、もういろいろ考えると、神様が与えてくださったものを大いに感謝して私たちはそれは受けるべきです。で、皆さん、その与えてくださったものをどう超えると貪欲になるんです。で、これは私たちを害します。簡単に言えば食べ過ぎ、貪欲ですよね。お腹壊してしまったあります。ですから度を超えてしまうときに、その度はどこで見るんですか。各自全部違いますよ。違います。でもね、聖書を読んでいくとき、そのラインといいましょうか、ボーダーが分かってくるようになってくるんですね。そうです、私たちは肉の欲に生きるものではない、そのように作られたはずなんです。しかしながらアダムとエバの失敗によって、実は目から入るこの入り口、この目によって肉の欲が支配されてしまいました。そして私たちは生まれながらにしてこのような性質を持ってきているんです。皆さんが人のこの親であるならば、どの親でも自分の子供に悪いことを教える親はいないと思います。そうでしょ。でも親が教えなくても子供は持ってるんです。それはもう DNA が入っちゃってるんです。それは罪という大きな根です。この問題を私たちは自分で解決することができない。神様しか私たちを解決することができないと聖書ははっきりと教えております。そうです、肉の欲、目の欲は主に自分が持っていないものに対して持つ欲のことですね。それは暮らし向きの自慢、これも言えることです。暮らし向きの自慢、自分が持っているものを誇ることですよ。例えば皆さん、高級車持ってます。お城のようにような素晴らしいパラスに住んでいます。いや、大地主です。巨大な富があります。巨大な財産があります。みんな自慢することばかりですよ。このような生き方と神様の愛する道とは両立しません。聖書は金銭に関する警告をはっきりと述べているんです。皆さん、どうぞ誤解しないでいただきたいんです。金銭それ自体が悪いのではないんです。お金がなければ生活できないんですよ。お金は必要なんです。金銭は生活する上で大切なもので、神様を愛して使うならば、正しく使うならば、それは有効に用いることができる。お金で私たちはいろいろな人をお助けすることができますよ。お金でいろんなことをヘルプすることができます。お金で何か作り出すこと、生み出すこと、また家庭を治めること、教育すること、全て始まる。問題は私たちにある金銭を愛する心ですよ。私たちはお金、お金、お金、このお金を愛することはあらゆることの悪の根と聖書は言っています。世間は金銭問題でどれほど争いが起こっているでしょうか。それは私たちに心を示しているんです。生前とってもよく仲が良かった兄弟姉妹が、おじいちゃんが亡くなってから遺産相続の問題で大変な状態になってしまった。時々聞きますね、そんな話。皆さん、日本だけの問題じゃないんですよ。ヨーロッパもそうです、 アメリカもそう、オーストラリアも、世界どこに行ってもこの種の問題がある。つまり人間の心の内側にある欲の問題、これは共通しているんですね。それは私の心を示しているのではありませんか。もし金銭を愛する心を大切に温存させてしまうとするならば、神様への愛は遠ざかっていきます。神様を信じなくてお金を信じるようになる。お金が私を守ってくれるんだ、お金だ、こうなってしまう。お金があれば高級車を買えるし、お金があれば立派な家も皆さん持つことができる。そして富、財産を築くことができる。多くの方々がそのような考えを持っていらっしゃいます。それは私たちを滅びと破滅に投げ入れてしまうことにもなりうるんです。もう少ししばらく前ですね、ことになりますけども、こんな話を私聞いたんです。私は日本に帰ってきて間もない頃でした。和歌山に住んでた頃ですね。その小さな、まあ、村といったら失礼です、町すぐ近くのところですね、一人の年を召したご婦人の方が孤独死で亡くなったんです。しかも何日間か気がつかなかったんですよ。お一人だったから、生活が。そして近所の方が訪ねたけども応答がない、おかしいなと思って中に入っていったら倒れて亡くなっておられた。親族家族の近くにいない、誰もいない、一人で。田舎のことですから町内会の人たちがね、お葬儀の準備をこうして、そしてケアをこうする。町内会長さんが入っていって、そしてあちらこちこう整理して、仏壇がある、大きな仏壇、その仏壇の奥にパッと開けたらさ、皆さん現金ブーンと、それは数字忘れましたけど、ブワーンっていうぐらいですから、かなりあるんですね。1万円札、皆さん、まあ100万円でもこのぐらいですよね。ブワーンですからね、いくらかちょっと忘れましたけどもね、皆さん仏壇の後ろに置いてたんですよ。もう彼女は本当につましくね、無駄は一切しない、とにかくつましくつましく、それが自分の生活を守ってくれるんだということで一生懸命このいわゆる節約をしたんだ。ところがですね、皆さん、このお金が出てきたというところ、親族というのが現れてきたんです。いやー、びっくりしましたよ。今までね、親族いないとか、誰も何も言っていなかった方々ね、俺兄弟だとか俺姉妹だとかこう出てきたっていうんです。これが人間ですよ。きっと皆さんの近くでも、きっとったら失礼だな、あるかもしれません。これが人間なんです。つまり人間の欲というのはお金が欲しいんです。少しでも欲しい。仲良かった兄弟がお金のことで分裂してしまって、悲しいことにそういう話は聞きます。そうであってはいけないんです。お金が人を救うものではない、はっきり聖書が語って、お金も大切です。だからお金を馬鹿にしてはいけないですよ。そうです、お金も大切でも神様が第一に置くならば、お金は次に与えられているのがキリストの信仰なんですよ。ここに世の中の人々と違う考え方があるんですね。第一トモテの6章9節、こう書いています。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める、愚かで有害な多くの欲望に陥ります。はっきりと書いてますよ。さらに6章の10節、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。そうです。なぜこの世と世にあるものを愛していけないんでしょうか。それはこの世にあるものは一時的なんです。そうです、少し考えてください。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢などは全て一時のものですよね。自分が誇ってた高級車も、もっとすごい高級車出てきたらね、誇れなくなりますよ。自分が誇っていた邸宅も、もっとすごい邸宅が出たら、もう誇れなくなりますよ。永遠に続くものではないんです。そうです、一時的なものというのはいつか滅びるんです。しかし人は肉の欲に引き寄せられて、一時的なものに心を奪われやすいものです。弱いものです。私たちはどちらの世界を選ぶものでしょうか。やがて消えていくような一時的なもの、その世界に目と心を向けて歩むものでしょうか。あるいは永遠に変わらないもの、これは神様のワールドです。 神様のワールドに目と心を向けて歩むものでしょうか。私たちは自分に尋ねてみたいと思います。第2のポイント、なぜ世を愛していけないんでしょうか。それは2条17節、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。第一コリント人の手紙7章31節、こう書いています。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい、この世のありさまは過ぎ去るからです。これは皆さん的を得た表現じゃないですか。人間関係もそうですね。人間関係も深入りすると問題が起こってくるんです。だから先日読んだ本、深入りしない付き合いしなさいと書いてありました。適当な浅さである以上入っていくとですね、お互いの違いが出てきて、そして欲が出てきて問題が起こる、そう書いた、その本にね。まあその通りだと思いました。だからお付き合いも皆さん表面的なお付き合いで終わってしまうんです。浅いお付き合いでしまう。でもね、夫婦であるならばそんな浅い付き合いで過ごすことできなくなる。どうしても近くにいますから、本音で語らなければならない。でも本音で語れない夫婦がたくさんいるそうです。本音で語れないから夫婦行ってしまうんですよ。大変な状況になるんですね。深入りしない。いや、そうです。はっきりと御言葉は語ってますね。マタイ7章21節、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。そうです。欲の塊の者が天国に入ってするならば、天国はどんなところになってしまうんですか。お前の方が遺産たくさん私よりもらった、いや俺の方がとか、こうそんな言葉が出てきた天国じゃないです。皆さん、いいえ、そこには一切の悩みもない。誤解もありません。悲しみもありません。涙もありません。そして批判も批評も一切ない。それらのものから全部解放された、苦しみや痛み何にもないところです。そこでは全くものとされているんです。そこに入るのは神様の恵みで、神様を信じる者しか入れないと聖書ははっきり語っています。そうです。幸いのことは、神様の前で行った技は永遠に覚えられるということなんです。マタイの10章42節、誠にあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。神様という方は私たちの小さな行いでもちゃんと目に留めてくださった。皆さん、何とする幸いではないでしょうか。聖書はこのように私たちの小さな行いも神に覚えられていると教えられています。ということは、小さな行い、良いことも悪いことも全て覚えられている。ということはお見通しということです。お見通しであるならば、何も皆さん隠す必要ないし、隠せないんです。裸なんです。これほど楽な生活はないと私は思います。神様の前に裸で歩むことができるのは、私はクリスチャンであると思います。正直です。それはないものはない。そうです。あるものはある。見たら通りです。分かります。そのように生きることができるのは、神様を信頼している人の姿だと私は思うんですね。マタイのこの7章を読みますと、イエス様は神の御言葉を行う者は岩の上に自分の家を建てる賢い人に建てられる、こう言いました。岩、しっかりした岩石、その上に自分の家を建てる賢い人。この言葉を受けて使徒パウロはコリント人の手紙になって、賢い建築家のことを述べました。賢い建築家は軟弱の土地の、そんな沼地のように建てる人はいません。いいえ、しっかりした土地です。ボーリングをしっかりするんですね。そして世のどんな嵐が来ても倒れることがない、しっかりしたものを、家を建てる。イエス様もそう教えました。またパウロもそう教えました。そればかりか、その家は永遠に対する備えを確かにする人です。先日東北で起こったところの、あの大きな津波の、またそのぐらいの津波が来るだろうというふうに、南海地震、この教会のすぐ横にその危険な脈が走ってるそうですね。上町断層とか言われる。ですから、もうこれが来たら、もうここの北浜も一発にやられるんじゃないかと 言われているとこなんですけども、皆さんこの間私テレビ見てましたら、あの東北の大地震の津波、あれよりもっと大きなものが来るだろうと専門家の方が予想してましたね。もしそれが本当ならば逃げ場ないです、皆さん大変なことになる。そうならないことを私たちは願うんですけれども、本当に人は分からないんです。そうです、一日一日が精一杯生きる、正直に生きる、そして神様の恵みを味わい感謝して生きる、それが私たちの姿ではないでしょうか。そうです、イエス様はマタイの福音書6章でこう言われました。自分のために天に宝を蓄えなさい、そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むことはこともありません。聖書ははっきりと天に宝を蓄える生き方を教えてくれています。私たちは神の家族にとして生きるものとして、一体どのような生き方が求められるんでしょうか。お金は大切です。でもお金の貪欲になってはいけない、溺れてしてはいけない。お金を大切に上手に私たちは使うのです。私たち一体何を愛しているんでしょうか。そうです、ヨハネは世と世にあるものを愛してはいけないとはっきり言いました。そこには誠の幸福はないからです。じゃあどこで線引きすればいいんでしょうか。これが問われますね。それはあなたが神様と交わっていく中で線引きがはっきりと分かってくるんです。それは神様が示してくださいます。ですからここは私たちは線を引くべきだ、はっきり分かってくるんですね。それがクリスチャンの特権ですよ。ですから私たちは、私に与えた時間を、私に与えた健康を、私に与えた家庭を、私に与えた友人友達を本当に大切に、また愛し合って助け合って生きることは神様が望まれることです。これは大切なことだと思います。でもどう超えてはならない。そうです、そこは生きる神様が私たちにいつも教えてくださるんです。ですから神様を知るということはそのようなことであると私は思っています。いかがでしょうか。私たちはどのような生き方をするものでしょうか。イエス様がこの地に来られて、そしてあの十字架におかかりくださったのは、私たちが天の御国に入るためなんです。私たちがというのは、私たちの内側にあるのは肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そういったものばかりじゃありませんか。こういったものを除去するためなんです。こういったものを卒業するためなんです。こんなものに支配されるならば天の御国に入ることはできない。ですからイエス様がこの地に来られて十字架におかかりになってくださったんです。皆さん、これらのものを整理処分するにはどうしたらいいか。それは罪あるものを捨てなければならなかったんです。捨てるということは死ぬことですよ。本来私たちがそれを捨てるべきです。でも神様は愛なるお方で、ご自身の御子イエス様を送ってくださって、全く罪のない、罪を知らないお方を十字架におかけになって、そして葬られたんです。でもこの方が神の子であることを立証するために、死んで3日目に死から復活してくださって、まさしくこの方は神の子であると当時の人々が宣言しましたね。それを表されたわけです。ですから全くお方、神の子であるイエス様が罪の許しのために十字架にかからなければ、私たちは天の御国に入ることができないものでありました。そして皆さん、天の御国に入るものと恵みによって、私はそれを贈り物として受けることができる立場に入ったんです。なんという幸いではないでしょうか。ですから私たちは教会に集まり、神様に感謝をするんです。ですから神様を褒めたたえ賛美するんです。神様から与えられたもの、いや任せられたもの、管理人として健康も財も富もお金も、あるいは自分の与えた賜物も、やはり神様にあって管理しているものですから、神様にあってそれを用いること、これを神様は私たちに望んでいらっしゃる。この正しい使い方は、私たちが聖書を読んでいくときに神様が一つ一つ私たちに教えてくださるんですね。ですから神を信頼すること、神と共に歩む生活というのは本当に幸いな生活です。さあ皆さん、今日私は誰を愛しますかというテーマでお話を進めてまいりました。まとめてみましょう。そこには神を信じる人の生き方が教えられるんです。2章15節お読みします。 あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに一時の愛はありません。神様の愛がなければ家庭は疲れます。家庭は寂れてきます。家庭は戦いがあるでしょう。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢など、人を皆欺くものです。世の中、どれほど多くの人々が肉の欲から発生する問題で心を痛めていることでしょうか。しかし、ここに救いがあります。ここに救いがあるんです。イエス様が来られ、私たちがそのような歩みを過ごすのではなくして、皆さん、神の国に入るものとして変えられることを願っていらっしゃいます。この世のものは一時的なものにすぎません。覚えてください。同時に二つのものを愛することはできないということです。どちらを選ぶか、それは It's up to you、 あなた次第です。あなたにかかっているんですね。マタイの福音書6章20節を読んで終わりたいと思います。自分のために天に宝を蓄えなさい。自分のためにですよ。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むことはありません。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。御言葉は私たちにはっきりと教えてくださいました。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。そしてさらに、自分のために天に宝を蓄えなさいと教えてくださいました。ありがとうございます。私たちは本当の意味で自分のために天に宝を蓄える、そのような人になることができますように、神様どうぞ祝福してください。いかがでしょうか。皆さん、今日の礼拝に集われた皆さん、御言葉は聞かれて、自分は一体どのような生き方をこれまで送ってきただろうか。世と世にあるものを愛しているんだろうか。神様よりもそちらの方に思いが向いているんだろうか。もしそのような心をお持ちの方がいらっしゃるならば、正直に今お祈りしてください。神様はあなたの心をご存知ですから、その正直な心に耳を傾け聞いてくださいます。そして私も自分のために天に宝を蓄えるものになりたい、そう願われる方がいらっしゃるならば、神様にそのことをお祈りしてください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。私たちは本当に有限なものであり、神が無限なものであることを教えられました。一時的で消え去っていくような、また私たちの目から遠く遠のいてしまうような、そういったものではなくして、永遠に朽ちないところの天に宝を蓄える人生を、今日礼拝に集われたお一人一人が持つことができるように祝福を与えてください。天には虫や錆で傷物になることはない。また盗人が壁に穴を開けて盗むこともない。その素晴らしいところに入ることができる。その道に進むことができるように。愛する兄弟姉妹一人一人を今週も守り祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。